ネットワーク グリーンシティ防災会では防災を防災と語らずとも防災ができるように楽しく防災活動をやろうというコンセプトのもと2007年1月からインターネットラジオを開局スタートすることになりました。楽しく防災活動をやろうをコンセプトに新事業のインターネットラジオを通して新たな災害による犠牲者を一人でも少なくしたいという現在の思いで皆様にお伝えしたいと思っています。はい、今日も
始まりました。
始まりました。防災インターネットラジオ久しぶりの収録ということで、まあ、今日もゲストは迎えずいつもの青3人とおもろいおさんと
賢い人や
誰のこと、
まあ、合計4人でお送りしたいと思います、
はい、
他もご招待してるんですけど今日もお疲れ様ですね連日連夜なんで、ではまず自己紹介からということで毎度おなじみのカクアグリシティ防災会会長大西翔介です。
副会長平林です。よろしくお願いします。
幹事長佃田康夫です。よろしくお願いします。
管理事務所の S です。
ミスター今日はミスター S が
謎の S
S がお越しいただいています。
謎の S さん
で今日はですねいつもながらにきっちりと何をするかを考えてきている佃田さんに今日どういう議題で行かれるんですか。
今日はまあいつもの今週の防災会並びに
それ自分から言い出したわけね。
まあ間近に迫った緊急地震速報についてということで、まあ、そのあたりのお話を。
どのあたり？
そのあたりと三歩向こうのあのあたり。
はい、はい、了解。なんか今日ちょっと気持ちがだれてるような雰囲気でスタートになってるからしっかりと。
そんなことあれへんね。
いやちょっとね始める前になんか電気工事するやないかって言われて、さっきドリルをガーって回しとったからね、はいはい、みんなで、うん、まあうまいことついて、うん、これでなんとかうまいことネットワークもいくでしょ、うんうん、
このますますネットワークが広がると、う
ん、いやいやこの管理棟の中だけのネットワーク
付け替えただけですね。
はい、では真剣に、ね、毎度真剣ですけれども今週のまず最初はこれからいかない、
はい、
ね、
そうですね、
今週ねなんかいろいろあったね。
あとね、
前回の収録からはいろいろと
やっぱありますよね、はい、なまあそれは後回しにして、
あら
あら
え
あら
では、はい、今週の防災会を、
はい、
よろしくお願いします。
はい、あれ
どう
もう普通に始めます。はい、今週の防災会ですね。あれなんかペースが違うな。
今週からありがとうございましたのはもう言うのやめようって、
うん、お母ちゃん怒られたやん。
いやお母ちゃんに怒られてんやん。とりあえず自分で聞きようとやっぱりねタイミングはちょっと最近悪いね、
うんうん、
夏の暑さのせいか、
あその疲れが、
そう、
あ体調にはくれぐれも皆さん気をつけるように。
自分は遅まで飲んでるからしたんですよ。
すいません。
そんなことないよ。
木村この間3時ぐらい帰ってきたんじゃったっけ。
今思わず目が泳いでしまいました。では、今週の防災会を、
はい、
ありがとうございました。
そうですね、
やっぱり言わんとこもてね、ここはちょっと消しとこうかな。
それじゃないと始められん
ね。そうですね、
はい、始めてよもう、
はい、前回の放送からですね、まあ、前回の放送にも予告としてお知らせがあったと思うんですけど8月の21日、株式会社パルティですね、阪急の川西の瀬口、
はいはい、
北の、再開発ビルの管理会社が東方に
管理会社の皆さんの
皆さんが視察に
来る。管理会社が来てもえらかちゃん、はい、ビルごとグーッと
何名来られたんでしたっけ。
全部で
4名、
いや5名、うん、1、2、3、4名ですね。
4名。 来られて、内容の方は
あ、内容の方はね、はい、阪急野瀬口、駅前開発をグリーンシティが一丁噛んでほしいなということで、
うん、一丁噛みを、
まあ、そんなこと言うことはないねんけどね、うん、まあ、うちのマンションの、まあ、防災会というよりもというか、まあ、グリーンシティ全部 の, その運営や、ね、
ですね、
に関してすごく興味を持たれて、うん、まあ、はいはいはい、管理会社と管理組合の関わりとか、管理組合と自治会との関わりとか、その中で防災会の位置づけとか、うん、それから、まあ、うん、地域住民さんとかのいろんな関わりとか ね,
そうね、
まあ、いろんなものを、まあ、本当に悩まれてます、
うんうん、そこは商業ビルじゃなくって、
いや
一般の、
うん、商業ビルも半分ぐらいですね、
ですね、
うん、下の方が
上の方がマンション、
マンションという形になっております
。複合ビルということです。
ちっちゃいビルと大きいビルとかいっぱいひっついた複合ビル。
それはないや。
そうじゃん。
それは
まあその複合ビルの管理で大規模修繕控えられてて、
うん、というか、ね、じゃあもう十何年経ってるって話ですね。
で、いやもう十何年経っていて、一棟はもうすでに大規模されて、
うん、
今回2回目の、
うん、
で初めの棟以外にその開発で建てられたビルがあって、
うん、
でそれとともに、まあ、大規模を迎えるというようなお話でした、ね、
うん、
修繕積立金が足りない、
うん、なんかどこで聞いたことあるような話、うん、
まあ、どこもが、
うん、どこもがそうですね。
で、まあ、グリーンシティの場合は生活のレベルアップ、
うん、
に付加するもので、大規模修繕これからどうしていこうかということで悩んでいるんですけど、
うん、
まあ、あの他皆さん視察に来られるところは一般的な大規模修繕の費用で悩んでおられますから、
うん、
その辺の違いというのは大きいですけど、ね、
うん、それ単純に足らないっていうことで
悩んでるんです
。単純に足らないような言い方でしたね、
うん、はい、そもそもそこにはその長期修繕計画っていうのはなかったんですか。
いや、どこのもが持ってますけども、うん、一応はその大規模を迎えるまでの資金繰りというものを立ててないですね、
うんうん、
だから大規模修繕計画の計画表、
うん、
自体とその資金繰りとはまた別物になりますから。
なるほど、
まあ、そういうことです、う
ん、で、まあ、一応参考になったということで書いていただけたんですか。
参考になったんだろうと、
うん、
まあ、ある部分はなったますね、うん、なったような。
ですから逆に言えば僕らから、うん、僕らこう逆に言うと、今日は管理事務所 S さんが来られてますけど管理会社側の感覚と僕ら住民さん側からあの、うん、川西の管理会社の方々と接するのとではちょっとニュアンスがね、
う
ん、違うし、
そうですね、
こう捉え方も違うんで、うん、いや別に言い悪いじゃなくてね、
うん、
歯車がほんまに狂ってるように、
うん
うん、その人らも必死やし多分住民さんも必死やと思うんですけど、
うん、
どこかでボタンの掛け違いというかね、うん、そういうようなものが起こってるんやろなという、
うん、
ことと、まああれやな、
え
いやいやちょっとこれは流されんなとか言って
あれですよ、
うん、ということです。
あれってあれミノエフン
違う
か、まあ、近いですよね。
それはちょっと
そうそう距離的に近いしと思う。
なんで俺が恥ずかしながらなんだかここで潔白やのにということでね、はい、お越しいただいたところでした、まあ、
はい、参考でよくなればということで、
はい、いやほんまにうちとこのが進みすぎてるのかこれが適切なのか分かりませんけれども、うん、他から見たらもう雲の上のね、
あの羨ましい、
羨ましいというかね、
そ
こういう感じに僕からは捉えたんですよね、
うんうん、ね、商業施設と一般の家庭ですよね、
うん、だからよく難しい、まあ、その辺
のどうですかね、うん、話し合いいうのはなんか難しいような気がしますけど、
複合ビルの抱えてるその難しさいうのは、うん、グリーンシティでは分からない部分
です、ね、そうですね、あの、まあ、言うたら上り旗を立てたいとかこういう看板をつけたいとか、やっぱりそこのビル自体の規約もあるしね、うん、それにのっとってやらなあかんけれどもやっぱり商売してる側としてはそういうものをちょっとでもつけたり出したりしたいっていうような思いもあるんやっていうようなニュアンスも言われてました、
う
ん、だから、まあ、うちではちょっとわからない、
そうですね、
いい部分のところもあるかなという気がしながら、う
ん、まあ、大西さん個人的には ちょうどこれ駅前の
そうですそう
です、ね、はい、ビルなんかありますから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その辺とこことミックスさせたようなもんですから、うん、割と感覚的にはドラマ安いとは思うんですけどね、うんうん、
そういうことです。まあ、あのルールを守らなあかんし、そのルールの中でできる範囲でやらなあかん、でその枠を超えてる人に関してちょっとかなり疲れるようなね、うん、感覚でおっしゃられてたんで、うん、まあ、大変やろなと思いました、うんうん、
はい、はい、わかりました。
それから
で、その週の土曜日8月25日、うん、和歌山県の橋本市役所、
市役所じゃなくて橋本市の三井市大、
三井市大自治会
ですね、
のなんか自主防災組織を立ち上げたいという
形で、
この参考に
自治連合会のような感じ
ですね、感じなんですね、うん、僕らではちょっとまた違う、そのいろんな地区がひっついて一つの自治会組織を持てるんですね、
う
ん、
まあ、はい、言えば一団地、うん、一団地承認を取っていない一団地、
あ、マンションもあれば戸建てもあるしっていう、うん、それこそ複合地区の、うん、連合体ということで、はい、はい、来られてました、うん、まあ一生懸命、
うん、すごい熱心でしたね、
はい、うん、マイクロバスで、うん、何時間もかけてこっちに来られて、
そうですね、
そうですね、
15名ぐらいで来られましたね、
はい、人と未来防災センターとセットのグリーンシティと一緒に、うん、回ってくるという、
なるほど、
うん、まあ、なかなかそこも大変やるなと思いますね、うん、いろんな本当にほんまの意味の複合やから、
そうですね、戸建てもあれば集合住宅もありの、
うん、ということで、うん、まあまあ、頑張ってほしいという限りは、はい、
頑張りましょう、
はい、
はい、でそれから、まあ、その日がかぶりながら、応急手当普及員の講習会に、
あ、それはいいんちゃう、
あそうですね、行ってもらったんですね、
私を含めグリーンシティからは4名、
うん、4名、うん、
ですね、
ご苦労様でした、
見事みんな合格、
あ、おめでとうございますあれ確か98点以上でしたよね、うん、
なんとかなんとか
、はい、あれは何点以上合格、
基本的にはなんか70点とか言ってましたよ、ね、7割、まあですか、まあ、一応我々が受けた時は、
う
ん、70点以上は頑張ってくださいねと、
うんうん、僕らの時はもう 100% やったね、
そうやね、みんな100点や、
みんな100点や、ね、何その目は
いやいや、
お前92点やったんちゃうんか
いやいや、そんな言うてないですよはい、まあね、ちょっとこう喝が入るようなそういう講習会で、うんうん、早く
慎太郎
え、うん、ああ喝、ああ、いやいや、こう気が引き締まるような思いで受けてまいりましたので、うん、また皆さんにこうお伝えできる範囲でお伝えしたいと思いますので、
何をよ、
え、いや、普通救命を皆さんに取っていただく、取っていただけるように、
僕早く普及員をしたい
と、僕取ってるよ、
いやいや、ここの話じゃなくて
え、どっか違う地区の
話、いやいやいや、このグリーンシティの中で、ね、やっぱりまだ、はい、ね、受けられてない方も多数いらっしゃいます、
たくさんいらっしゃいますからね、
他、は
い、
どんなとこから来られてました、
え、
あれ、
まあ、鴨川
市、
鴨
川市全域
いやいや、
全域から、まあ皆さん熱心に、
何町とかほら
知りません
い
や、そこまでお話ししてないですけど、うんうん、まあ3日もやっぱり同じ班でやれば、うん、ね、やっぱり、ね、
年代的には、
え、私の班はやっぱ50過ぎの方と、30前後の方ですね、うんうん、結構なんか自主的にほとんど参加されてるような方が多かったですね、
性別ではどうですか、性別では、
いや、もう女性も結構3分の1ぐらいは女性でしたね、
う
ん、今回は、
そうですか、
うん、定員30名に対して、まあ、28人が受講されて、うん、まあ、それも大体3分の1ぐらいが女性だったんで、うん、まあ、いろんな年齢層がいらっしゃってましたね、うん、
はい、28人の3分の1だ、9点なん、何何点何人はどうしたの、うん、
え、いやいや、ちょっと切り刻んで、はい、小数点分、はい、
ありがとうございますそれから
それからそれから、それからは9月に入って、はい、5日の水曜日、
はい、
NHK 神戸支局にて、
はい、
大西会長と、はい、私が、はい、勉強会
朝まで飲み明かしたという
朝まで勉強会が
朝までいや朝近く
熱心な勉強会です
ね。僕帰ろうのにつくでさんがもうちょっとおろいてね
いやいや
なんか次の日も飲みに行くからもう今日もいっぱい飲みたいねんとか言って違いました。
違います
よ。
そういう
えいやまあ、あの俺は今日帰りたないねんって聞こえたんやけど
あ大西さんが
あそうやったんか
え僕はちゃんともう山さんが大丈夫で電話くれてメールくれてい
やなんか怒ってるわみたいな
怒ってない
最後のタクシーの中で
うちの嫁さんはもう優しいからその怒ったりする、
う
ん、
そうですね、
うんはい、そういうことにしとこうよみんな、
まあ、みんな仲良くということで、うんはい、
ところで平林さんどこ行ってたんその間
仕事
その日は
あれ仕事やん
7時には来るからなっていうことで待ってったんですけど
言ってん行かれへん
よおかしいなねえ
はい
NHK の西村さんは平林さんは
何や言ってん仕事ですごめんなさい行きませんでした
仕事ないねんとかなんとか
最初震災メッセージを僕が出てグリーンシティがこう出た震災メッセージを強制的に見せられてでその後、まあ、グリーンシティのお話を聞いてもらったんですけれども、うんそうですね、来られてるメンバーで、ね、あの元気な親父元気な親父もこのインターネットラジオで通して言うといた元気な親父 の舞子高校
そう、ね、
環境防災課の、
はい、
諏訪先生
諏訪先生、はいはい、はじめ、
諏訪さんいうのはいくつぐらいの人ですか
平林さんより一個下46か7か言われてましたね、うん、確か、うん、
世代的にはそんなもんですかみんな、
うん、諏訪先生を筆頭でその次が僕
そうですね、はい、
その次が近藤ディレクターなんですかね、うん、で佃さん、
うん、
で意外と老けて見える西村ディレクター、
うん、
あとのディレクターはみんな
もう
割と若いですねあのキャスターの方も30前後、うんうん女性のディレクターもいてあで神戸学院大学の
そうですね、
船木先生
そうですね
ですよね
なんか防災社会貢献ユニットとかいうそういう、うん専任講師ということで来られてました
一、うんうん、人やのに専任講師やねん
ええ
、うん、
はい
あなるほど、
はい、
で、勉強をずっとして
そうですね、うん、
だいぶ頑張って、うん、あと
2時間、
あの
大方3時間近く
舞子高校の親父が、うん、あの早飯食いに行きたそうやったしね、飲みに
そうですね、
うん、
ちょっと燃料切れのような
そう、
はい、
終盤あのもうあの燃え尽きる前のろうそく状態みたいなパチャパチャパチャパチャパチャ
確かにみんなねお腹減ってましたけどね、うん
まあ、
7時過ぎから始まって
ですよね、
10時ぐらいまで
10時、うんはい、でその後 NHK 放送局の横の焼き鳥屋さん
焼き鳥屋でで
またみんなでまたその防災の話で盛り上がって
そうですね
防災の話で盛り上がるっていうのも不思議な話やけどね、
うんうんうん、
それでもまあ楽しく話をさせていただいて
そうですね、
ね
うん、
でそこでまああの僕としてはもう帰ろうとしたんやけど、
うん、
佃君が
いやいや
帰りたくない
えもうちょっと大きなのはお酒を飲みたいとか言って
誰が言ってた
え大西さん
え
言ってましたよ
そんなこと言ってただ
いぶ、ね、飲まれてましたんで
木村に一体何の勉強会言っとったんや
飲酒か飲酒勉強会
いやいやまあ我々が取り組んできた歩みを含めたそういう、
うん、
ね
そうですね
終わった帰ってこなはよ
いやでもねあの僕一人が喋っただけでこいつ横でふんふんふんふんってだけやから
いやいや出る漫画
どっかの漫才コンビの、はい、ね
ええコンビやって言われましたね
なんとかトリオみたいな
カシマシトリオ
いやいやカシマシうなずきトリオみたいな
ああそうそういう感じで、うん、でまあその後三次会ですかね
そうですね
飲みに行って、
はい、
あれはラウンジなん
いや
あれなん
まり行ったことないよ
ショットバーじゃないですしね
クラブ
クラブかない
やそんな感じじゃない
ホステスさんがおるのとこ
いない
いやいない
いない、
うんうん、ボックス席に5人え5人でしたっけ1、2、3、あ6人
ボックス席1個しかなかったよねあとカウンターやったよね
そうですね、
うん、
そうです
ショットバーみたいな
ショットバー 防災ショット
がありがとうございます。そこ行った頃にはもうかなりあの筑田さん出来上がっとったから、
ね、
また
もう自分のこと
こそ、僕はもうちょっとセーブしたもんね。うん、
いやーかなり飲んではった
から。そうか、こいつ送ってからなあかんぞと。
そうそう。う
ん、そら大変やな、筑田さんね。
はい、大変でした。
いや、もう珍しく、あの、タクシー乗って、かぐわ着いた頃にはもう、あの、タクシーの運転手さんが、かぐわですよって言えへん方は、二人とも寝たまま
で。そうですね。
ここからどう行くんですかとか言
って。うん、まあ、爆睡してましたね。うん、はい。
いやいや、ご苦労さんでした、お相まで、本
当。いやいや、あの、まあ、そんな中で、舞子高校の諏訪先生と、うん、まあ、新しい出会いがあって、
そうですね。
なかなか、ああいう元気のある人で、真剣に、うん、いろんなものを本気で取り組んでる人と会うとやっぱり嬉しいですね。
まあ、でもやっぱりいろんな人を見てきてるだけに最初、ね、我々に対してもちょっとこう
喧嘩うとんかな
という自販機みたいな、
そんな、う
ん、そんな風に見えたんですけど、まあ話をしているうちに
理解を温厚な大西翔介としてはね、うん、ちょっとプチって切れされたけどね、
まあ、抑えて抑えてという感じでもう大変やったんですけど。
そうそう。
筑田さん大変やった。
もう。そうそう、あれ、筑田さんおらへんかったら、ひょっとしたら。
つかみ合いになっとる？
つかみ合いになっとうかもしれんね。
まあ、つかみ合いになって、親睦を深めたかもわかりませんけどね。
そうね。
うん、それはそう、それはそれとして。
うん。うん、
まあ、そこで諏訪のおっさんとか言いながら。
うん、いや、なんちゅうことだ
そこ、フィールド。
先生、僕ちゃいますよ、それ。あ、で、その諏訪先生は、明日。なんと、ネットワーク 1.17 月曜日に変わっとるね、今。
そうですよね、
月曜日のね、19時半から20時なんで、皆さんあの
遅い時間に変わったんや。
先生聞いてますか、あのラジオの前で僕正座してちゃんと聞きますからね。で、明日その話を聞いて、で次のラジオネタということで、もう一回、録音できたら録音ちょっとして、皆さん聞けなかった人にもお聞かせしたいかなと思ってます。
じゃあ拝聴させていただきましょう。
は
い、
ではここで、はい、音楽、
まあ、まあ今週の防災会はそういう動き、
じゃあそんなもんですか。
それで締めていただいてよろしいかと。
もう今日これで終わり、は
い、いやもうこれだけ濃密な防災会も久々かなということで終わり。
ありがとう。
いいよ。
ということで、はい、曲の方
音楽に、
はい、今週は、
はい、
これも一応テレビ主題歌現代版みたいな、現代版っていうのがちょっと語弊ありますけど、はい、
トレンディードラマのようなやつじゃない。
そうですね、その、はいはいはいはい、ちょうどその
ちょっとそれ出てけんかったね、
トレンディードラマっていう言葉が合ってる頃の、うん、曲を並べてみましたので、はい、ま
ずはどこに並んでる、
あそこと向こう、
うん、はい、号令かけて、
え、はい、
あれ、
え、行きます、
はい、
どこへ
行きましょう。
曲の紹介を
はい
します、
お願いします。
1曲目、ラブラブラブドリームカムズトゥルー、
うん、
はい、舌が噛みそうな、
はい、
グループですけども、うん、これは、まあ、簡単に紹介をしますと、1995年に、あった愛していると言ってくれの、
うん、
誰が出とった
の、これはですね、豊川悦司と、時は高子、
あ、
はい、が出ておりまして、これはエンディング、
エンディングです
か、オープニング、まあ、どちらか分かりませんけど、うん、まあ、毎週かかってましたね、
はいはい、
はい、うん、ちょっとドラマの内容ははっきり分かりませんが、
う
ん、はい、はい、1曲目、
でそれともう1曲いきましょう、はい、ね、
次は「ラブストーリーは突然に」、
うん、
これはまあ小田和正さん、うん、ということで、これはまあ、有名なドラマですけれども、1991年、
はい、
東京ラブストーリーということで、
うんうんうん、
鈴木保奈美さんと、うん、小田裕二さんが出演された、
はい、はい、
本当にいわゆるトレンディードラマ
の走りのこれ
かもわかりませんね、
うん、
はい、
かな、
はい、
いや平川さんよ、ラブストーリーは突然にってしつこいけど言うてるやんね。
言うて
へん、言うてへんの、おかしいな、
言うとんだけど、ね、花見が感知言うとったやつやね。
そうですね、
あ、そう、
うん、
へえ、
そうですね、理科と感知、
はい、
うん、うん、理科感知、
ああ、
うん、
そうですか、まあ、あの平川さんが
やがましいよ、
もう目尻が下がってるところで、
はい、
音楽に、
はい、
ね、行きましょう。
2曲
では2曲
どうぞ
続けてお願いします。